H&N ホールディングスヘルプステーション、
ZIPFM サタデーゴーアラウンド、南條大輔です。毎週土曜日のこの時間は H&N ホールディングスヘルパーセッション。介護を必要としている人、また介護をしている人、そして介護という言葉は知っているけれど自分には必要ないだろうと敬遠しがち、そんな皆さんに向けて正しい知識を持っていただけるように介護について理解を深めていこうというコーナーです。では今週も介護施設の運営、介護講師をしていらっしゃいます高野正則さんです。お願いします。
よろしくお願いします。
では、今日はですね、イビ郡のともこさんからいただいたメッセージを紹介したいと思うんですけれども、介護についてはほとんど知らないのですが、最近40代になりそろそろ他人事ではないと思うようになりました。将来もし夫が先に亡くなってしまい自分が一人になり体が不自由になったら子供に迷惑をかけたくないので介護施設に入りたいと思っています。そうした場合、例えば75歳から80歳ぐらいに入所をすると仮定すると一体いくらぐらい貯金をしておいたら問題なく施設に入れるのでしょうかという質問、この後一曲を挟んで高野さんとお話ししていきます。 H&N ホールディングスヘルパーステーション。それでは介護施設の運営介護講師をしていらっしゃいます高野正則さんとお話です。お願いいたします。
お願いします。
じゃあ高野さん、今日はそのともこさんのまたやっぱりねみんなが気になるお金の話なんですけれども、
お金の話ってやっぱり皆さん一番気にするところじゃないですか、はい、一番それ答えるときに悩むのが、何歳まで生きるかっていうのが分からんわけですよ。
結局そこですよね、
はい、例えば90歳までなのか100歳までなのか、そこのところが分かりにくいというかもう分かんないので、結局じゃあ1年にの必要なお金ってどれぐらいなのっていうところから算出するしかないと。すると前にも話したように、まあ家賃光熱費うんぬんかんぬん全部入れると25万ぐらいはかかるわけですよ、
一月、
はい、でかける12なので300で、それが何年ぐらいそれ入るのかで総額決まってくるんですけど、そこから年金を引いた額が貯金しとかなきゃいけない金額ですよね。
なるほど、
そこになってくるんですよ。
ならもうまあ、全額ねその貯金で賄えるぐらい蓄えがあるならあれですけども、やっぱり年金と併用して年金の部分と、はい、あとプラス足りない分はいくらかなっていう計算が必要になってくる。
はい、だからそういう計算を、まあ、していただいて、で、まあ、ただいつまで生きてるかなんて自分でもわからないわけで、そうすると平均年齢で考えると女性だったら88、9ぐらいというふうに仮定して、90歳まで生きてたとした時にいくらかかるのかっていうふうに算出すると分かってくるんじゃないかなと思います。
これちょっと変な話、
はい、
私は80歳から95まで施設に入りたいなと、
はい、
96からは家に帰ろうかななんてパターンの人はいないですよね
いないです、
ね、いないですよね、はい、もうこれはそういうもんなんですよね。
介護施設っていうところはやっぱり介護施設に入って家に帰るっていうのは治療とかを要するところではないので、特に年齢から来るものまたはその体力って不可逆的に低下していくじゃないですか。なので現実的には途中で家に帰るっていう人はほとんどいません。
ないんですよね、
はい、稀にあるとすると脳出血とか脳梗塞で重い障害を得て、でそこで介護施設で生活をして、よしじゃあちょっと家で在宅で切り替えてやってみようっていう人が稀にいるぐらいなんですけど、うん、まあ数人しか見たことはないです。
なるほどね。
はい。
で話戻ってこの場合、まあそのぐらいのその今の高野さんのお話通り計算をしていただいて、
はい、
まあ蓄えをするか、
はい、
例えばこの子供に迷惑をかけたくないのでっていうパターン、つまり子供、はい、お子さんが何人かいらっしゃった場合にちょっとずつフォローしてもらうっていうパターンは実際問題あるんですか？
そうですね、お子さんが補填して足りない分補填してやっていくっていうケースっていうのは、うん、非常に多いです、うんうん、またお子さんに対して面倒を見てもらいたくないよっていう方でがっつり貯金してるっていう人も中にはいます、うんうん、でも現実的にはやっぱり年金だけでは足りないのでお子さんの援助をしてもらうっていうケースの方が圧倒的にそれは多いですよね、うん、よくあるパターンだとご兄弟さん3人見えたら3人で足りない分割り勘する、
うんうん、
で1人5万円ずつねと、はい、っていう形で入るっていうケースはよくありますね、
うんうん、
で今の年代の人たちで考えるとやっぱり年金であったり社会保険厚生年金とかいろいろな仕組みがあるじゃないですか。 まだやっぱり国民年金の人多いんですよね、うん、でそうすると国民年金ってすごく額が低いのでどうしても、補填してもらわなきゃいけない、
はい、
でそういう金額的な相談に乗ることはあるんですけど、うん、僕が今まで経験してきた中で今でも忘れられないぐらいムカついている
のがなんだろう、はいはい、
まあご兄弟3人見えて、
はい、
でまあ国民年金で、うん、でまあ若い時にはそこそこ稼がれてて、まあ普通に考えて財産得てても不思議がないぐらいの給料稼いでて、でも今全然お金がないと、なんでお金ないんですかって言ったら、いや子供たちにしっかりお金使って学校とか学費とか、うん、でもそれでもう使っちゃってないんだよと、うん、本当かどうかは知りませんよ、
はいはい、
でそれお子さんが見えた時にじゃあ一人、まあ、5000円ずつもらえないかなと、
うん、
1万5000円そしたらちょっと料金抑えて入れるようにするからどうだろうって言ったら5000円払えんって抜かしやがったんですよね
そんだけお父さんお母さんにお世話になった子供たちが
そうそうそう
月々5000円も払えないと、
はい、僕からするとやっぱりもらえるべきお金って従業員の給料になってったりするものなのでやっぱり多少なりとも従業員に還元できるじゃないですか。そこまで5000円を、まあ、5000円も大変なのかもしれないですけどそこまで固くなに払えないって言われるとうちも入れる必要性ないわけですよ。
そうですよね、
はい、だから断りましたそれ思いっきり。でやっぱり今介護施設っていうこの介護のお金の問題っていうのを見ているとやっぱりそれだけ僕自身もし自分が子供だったとしたら、うん、やっぱりそれだけしっかり投資されたんだったら、まあ、面倒見るべきでしょ
う親のね、
はい、うん、でも全然親投資してくれなくって俺アルバイト行きながら大学出たんだよねって自分で何とかしなさいやっていう僕はそれぐらいの割り切りがあってもいいような気がするんですけど。
いやいやでもおっしゃる通りですよね。やっぱりその、うん、ね、どんだけ親に投資してもらって今自分があるかと思うと、はい、それなりにやっぱ返さないといけないものは絶対に発生するし。
そうですね、うん、なのでやっぱりそれだけお金かかって大学とかいろんなとこ行ったんだったらやっぱりきちっとすべきなんですけど僕なんかも生活してる中で貯金とかしていくじゃないですか、うん、
はい、
そうすると子育てもするじゃないですか。でもそのどんぶりって一緒なのでそのどんぶりにあるお金を全部使い切ってしまってはやっぱり老後っていうのは不安は残るでしょうね。
そうですよ、
はい、だから僕はもう正直な話そのどんぶりの中に残ってるお金これは老後分これ子育て分って結構僕は分けてる方なんですけど、それがどうしても使わざるを得なくなったんだったら恩返し必要ですしそうじゃないんだったら面倒見る必要もないですしまた財産ですよね。
そうですね、
はい、家とか土地とか
でもなんかそういう、まあ、家とか土地とか、まあね、それなりに持ってらっしゃるお父さんお母さん で、はい、子供には迷惑かけたくないっていうふうにもう本当にもういいんですよ。子供には迷惑かけたくないです。自分たちで何かしたいですっていう時は
こういうケースもっていうのがちょっとあるんですけどちょっと時間的にちょっと厳しいんで来週にしませんかその話。
じゃあ来週またちょっとお金の続きの話を、はい、でもなんかじゃあ今日今週はここでっていうふうに思うとその息子っていうか子供は、うん、腹立ちますね。
いや結構やられてますよ僕そういうのいっぱい。
なんでしょうねそこでケチるというかせこく出るのはね。
うん、まあやっぱりあるものを使いたくない、うん、で残したい、できれば入るんだったら安く値切れるなら値切りたい、まあそれは人の気持ちじゃないですか。
まあね安く済めば安、はいね、黙っとけ安く済むなら確かにそうですけど、うん、なんかね
なんか嘘つかれたり、
ね、
なんかそうやってされると気持ちよくないじゃないですか。
気持ちよくないですよね、
うん、あるんだな結構あるんだな。
じゃあちょっと来週を楽しみにしております今日はじゃあこのともこさんに1000円分のクオカードかな、プレゼントさせていただきます、こんな感じでですね介護についてわからないことがあれば何でもお答えしていきます。生々しくメッセージ送ってきてください。 ZIPFM ウェブサイトエントリーにありますヘルパーステーションまで書き込んでください。メッセージを採用させていただいた方には1000円分のクオカードをプレゼントです。いつも本当にこのコーナー終わるとツイッターとかメッセージでいろいろね反応もありがとうございます。全部読ませていただいてますんで来週もよろしく。では高野さん今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週もよろしくお願いいたします。
お願いします。
以上ヘルパーステーションでした。
H&N ホールディングス ヘルパーステーション。